はい、中をつけないのわっしょいわっしょい始まります。今週もよろしくお願いします。はい、改めまして中尾月成です。わっしょいわっしょい始まりました。はい、この番組はですね、ご縁応援貢献を、テーマに夢ある番組をお届けする、夢の種、夢の種放送局広島スタジオよりお送りしております。今日の担当はなおちゃんが担当してくれます。なおちゃんもよろしくお願いします。はい、ジングル。はい、改めまして中尾月成です。はい、今日もよろしくお願いします。はい、今日はね、7月の28日なんです。月曜日ですね。放送予定はですね、8月の19日と26日ね、火曜日の3時頃ね、放送する予定になってます。はい、よろしくお願いしますね。はい、今日はね、夏のね、本当にすごくいい天気、夏ってなんでこんなにね、なんだ、空が見上げると気持ちがいいんだろうって、感じがします。この何日間かね、本当ずっと空見上げたら気持ちいいなーって、でもね、暑いな、でも暑いなって感じで、私ね、ヤギの世話でね、夕方、最近は、5時半から6時ぐらいにヤギの世話に行くんですが、その時も、本当にね、空をこう見上げると本当に ね、夏らしい、空でもう本当気持ちいいなーって。で、どうせね、ヤギ小屋の日陰になるところでいつもこう、なんだっけな、ネットサーフィンっていうんですかね、あれしながらこうヤギをこう自由にさせてるんですけど、まあ本当に気持ちがいい。で、だいたいね、5時半から6時ぐらいの間に飛行機がね、飛ぶんですよ。で、飛行機が、音がするでしょ、ブーン、ブーンっていうかね、飛行機の音が。そうすると、こう、上を見上げると、本当にね、小さく飛行機が見えるんですけど、まあ何ちゅうかな、その、雲がね、ない、本当にね、透き通った空に飛行機が1個2個こう見えたりね、で、また飛行機雲が少しこう、ついて、尾がこう伸びてね、そういうのをね、見るのが、すごくね、この1、2ヶ月ね、好きです。で、あの時間になると、だいたい3機から4機ぐらい飛ぶんですけど、なんかね、あの辺がこう、いいなーって、俺もどっか行きたいなーとか思いながらね、夏の空をね、見上げてます。ね、ほんで、最近ね、よく感じることは、今、7月の、やっと28でしょ。で、今年は、梅雨明けが早かったんですよね。ほんで、梅雨が明けて、6月の後半に明けたんで、で、7月の頭ぐらいから、その夕方ぐらいだと、ヤギの世話をしてると、すごくね、涼しくて気持ちがいいんですよ。で、自分のね、体感では、なんか、盆明けのね、お盆を明け過ぎたら、暑さ、寒さも彼岸までとかなんとか言って、盆を過ぎたら、ほんと涼しくなるんですよ。それとね、なんかすごく似たような、体感というか、感じがずっとしてたんですよね。ということはどういうことかっていうと、暦が1ヶ月ずれてるっていうか、なんか感覚でね、なんか、そういう、もう、なんちゅうかな、まあ、その、ここ数年異常気象とかね、言われてるでしょ。だから、なんか、そのぐらい、1ヶ月ぐらい昔と比べてずれてるような、感じがね、します。これは、中尾月成調べですけど、なんかそんな感じがする、つい、この頃のお天気でございます。はい。ちょっと話変わってね、中尾家のね、ちょっとヤギズなんですけど、 まあ、ヤギーズがね、本当にね、この暑い中ね、順調に、過ごしてくれてます。ね、最近はね、やっぱり暑いんで、まあ、よく頑張ってくれてんなと思って感謝の気持ちを込めて、ポカリスエットをね、ヤギにね、ブーにね、与えてます。まあ、ポカリスエットはね、その、だいたい10倍から20倍ぐらいかなり薄めるんですけど、でも、ブーはポカリスエットが、を入れたお水だと、軽くね、4リッターぐらい一気に飲んじゃいます。そのぐらいね、やっぱり好きだし、やっぱりちょっと味がいいんでしょうね。うん、で、最近はポカリスエットのボトル、こうね、水色のボトルを見ると、なんかこう、もうすぐ寄ってきます。うん、そのぐらい、ポカリはね、ヤギにとってはね、なかなかいい感じがしてるみたいですよ。はい。本当はね、その暑いね、2時とか3時ぐらいとかに、ヤギの世話に行ってあげればいいんだろうけど、なかなかね、この時間帯も、ちょっと人間の方がね、休まんといけんのでね、その辺はちょっと、分には申し訳ないけど、夕方行くようにしています。それで、最近のね、この数日、この1週間ぐらいかな、またね、アブがね、やっぱりね、ブーにたかってます。うん、で、どのぐらいだろう、やっぱりね、常時4、5匹はね、うろちょろしてるかな。で、ブーの前足の人間でいう二の腕、あのぐらいのところに、小判ザメのようにね、だいたい2、3匹ひっついてる。で、ブーも、こう、歩きながら、こう、なんちゅうかな、払おうとはしてるんだけど、でももう、アブはお構いなしでね、ずっと本当についてる。で、それをね、見かねて、俺が、アブがずっとついてんなと思って、退治しに行くんだけど、今度逆にブーが、なんか自分が怒られると思って、逃げちゃうんですよね。アブを退治するときにこう、帽子で叩いたり、で、こう、ひどい時っていうか、こう、チャンスがあるなと思ったときに、ハエ叩き持ってこう、行くんですよ。でも、ブーはもう自分が怒られるというか叩かれると思ってるんで、もう逃げていっちゃうんですよね。結局、アブはね、退治できないまんま、で、気がついたら、その二度、ブーのね、前足付近がこう、ちょっと血が垂れてるみたいな。で、血が垂れたら、今度は、そこをまた、血を吸いにアブが来るという、そういう本当悪い循環をね、ずっと、最近はね、なってます。はい。まあ、そんなこんなのブーちゃんでございます。だから、ブーはね、なんだっけ、血吸われてるから、貧血にならないようにね、その辺十分気をつけて、お世話していきたいな、と思っております。はい。まあ、中尾家のヤギーズはね、最近はそんな感じです。はい、じゃあちょっとここでジングルをちょっと挟んでください。お願いします。もうずっと話さないでね、来年の夏も一緒だよ。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
はい、じゃあね、ですね、ちょっとね、今回、7月のね、14日にですね、私ちょっと事故に遭遇したっていうかな、7月14日って、ちょっとね、天気の悪い日だったんですよ。で、天気の悪い日で、俗に言う、にわか雨、ちゅうかな、雨がバーってたくさん降ったり、やんだりとか、そんな日だったんですよ。で、私が家に帰る途中に、どうかな、自分の前の車、どのぐらいかな、100メーターぐらい走ってる車かな。あれが、テールランプが、なんか変な光り方したんですよ。あれと思って。で、その道っていうのはちょっと緩やかな上り道で、で、直線。の、道路だったんですよ。で、あれ変な、テールランプ光ったなと思って、ほんで、ずっと行ってたら、右側が、山、林 もは山、林かな。で、そこに車が突っ込んじゃってて、で、おいおいおいと思って、ほんで、だから、道路があるでしょ、道路があって、溝っていうのかな、溝、うん、50センチ幅ぐらいの溝、50センチ、1メーターぐらいあったかな、幅があって。で、深さも50センチぐらいあるような、そういう溝を、またいで山に乗り上げて、車が止まってたっていう、そんな感じね。で、そういうところに遭遇して、ああと思って。んで、とりあえず、まあ、安全なところに車止めて、んで、大丈夫ですかみたいな感じで行くと、中に女性の方が乗ってたんですね。ほんで、大丈夫じゃないって言うんで、ほんで、出してあげないといけないと思ったら、もう、助手席も運転手席がもう、扉が開かない状態だったんですよ。まあ、そんだけこう、なんていうかな、はまってて、その、溝っていうかあれにね。で、後ろを開けて、後ろから出してあげて、で、まあ、出した時に、その、まあ、女性の方が、なんか、一緒に寝てたらしいんですね。やっぱ、居眠りっていうかな。うん、居眠りしてて、それで、その直線のやつを、まあ、中央線越えて、山の方に向かって走っていったとか、そんな感じ。まあ、だから、対向車は来なくてね、良かったんじゃねえかなと思ったんですよ。その、まあ、自損だけだから。で、出してあげて、で、まあ、とりあえず保険会社に電話してたりしてて、で、まあ、まあ、その女性の方、何も、年も多分65前後ぐらいだったかな、なんかそういう保険会社とかの電話話ってね、聞いてたら。で、そんな感じで、で保険会社からいろいろ、まあ、こうしてください、ああしてください、みたいな感じになってて、そういうのに、遭遇しました。んでね、ちょうどね、その、まあ、7月の中旬でしょ。あの時って、ちょうどね、私もね、なんかこう、結構疲れがピークで溜まってて、だいたい帰る途中眠てえなーって思うところだ、の場所付近だったんですよ。だから、なんか、一つ間違えれば、自分も、ああいう風になってたかもしんないなって思う、場面でした。うん。で、まあ実は今日もね、帰る途中、眠たいとか言って思いながら帰ってって、でもなんかあともうちょっとだから頑張って運転しようみたいな、そういう流れで、まあ今日も帰ってきたわけですけど、ほんとね、ちょっとした、何じゃかな、まばたき、まぶたが重たくなって、なんか重たいなと思ったら、なんかそういうふうに突っ込んでたっていう、そんな感じだと思うんだけど、まあね、車ってやっぱり怖いなと思うんでね、そういうことがありました。でね、あの時もね、なんか、今になって反省点なんだけど、なんか、とりあえず保険会社に電話して、ほんで、レッカーの手配とかをして、ほんで、まあ、その人、三好の方だったんで、とりあえず、まあ、そう、なんちゅうかな、安心して、その雨をしのげるところに移動した方がいいと思ったんで、セラニシのタウンセンターって、まあ、なんちゅうかな、役場の支所みたいなところあるんですけど、そこに、案内して、で、そこでお別れしたわけなんですけど、本当は、多分、警察にも、連絡して、そういう事故報告じゃないけどな、事故が、なんかそういうのをしないといけなかったらしいです。あの時もね、だから、あれが何時かな、2時前後ぐらいだったんですよね、その事故のあれが。で、夕方5時過ぎぐらいにうちの嫁が帰ってきた時に、どこどこで事故やってたって言ったら、あ、パトカー2台来てたよ、みたいな話になって、だから、それで3時間後ぐらいに、パトカーが来てて、どうのこうの、まあ、多分運転手さんはタウンセンターにいるから、車だけそういう風になってたから、やっぱり、あの辺がね、ちょっと、まあ、警察にも連絡して、うまく処理してあげれば、処理というか、対応すればよかったかなと思ったけど、まあね、その運転手さんも、まあ、舞い上がってるというか、あれだし、で、自分も、なんかこう、そうめったにないことなんで、どうしていいかもわからんかって、なんか、 ちょっと反省の残るね、そういう人助けのお話でございました。はい、じゃんじゃんって感じですかね。はい、じゃあこれジングルお願いします。
夢の種放送局。
はい、はい、はい、じゃあ後半ね、次はね、後半ね、あのね、後半戦に入るんですが、この前、だからいつかな、7月のね、19日だったかな、あれは。19日に、世羅町で、ジャガー横田さんの講演会があったんですよ。なおちゃん、ジャガー横田知ってますか？知ってる。ナイス。はい、ジャガー横田さんね。じゃあ、世羅理沙さん知ってる？あ、なんとなく知ってるって感じ？はい。実は、7月の20日かな、だから、ジャガー横田の講演会の次の日には、女子プロレスが、の試合があって、で、世羅理沙さんの引退試合だって言ったかな。なんかそういうのがあったらしいんですよ。で、その前日に、ジャガー横田さんの講演会がありましたという。で、その時に、まあ、私も、そういうのがあるって聞きつけてたんで、一応まあ、講演会に参加というか、行ったんですよ。で、あの時に最後に、なんか質問がありますかみたいな、そういう、時間を設けたんだけど、なんかね、手を挙げる勇気がなかったというか、本当は、ジャガヤコさんにお話ししたいことが実はあったんですよ。それはどんなことかっていうとですね、私が、あれはね、多分小学校ぐらいの時、小学校の時に、福岡県神田町ってところにいたんですけど、そこで女子プロの試合が来てたんですよね。女子プロレスの試合が。あの時当時、ジャガー横田さんと、ミミ萩原さんっていう人が、握手会かサイン会かなんかで、こう、テーブルに座ってたんですね。ほんで、そこで、中尾少年と数人のお友達が、その、ジャガー横田さんとミミ萩原さんを見ながら、どっちがいいとか言って、こう、どっちが可愛いとか、なんかそういう、こう、やっぱ子供だから、こう、素直なこと言うんですよね。ほんで、あっちが可愛いんじゃねえ、こっちが可愛いんじゃねえとか、いや、でもあっちの方がおっぱ大きいよとかね、いや、でもこっちの方が胸がね、なんかいいな、みたいな、なんかそういう話してたんですよ。そうすると、ジャガー横田さんが怒って、テーブルバーンって叩いて、帰っていったっていうか、行ったんですよ。で、もうなんか、そういうのがあったんで、なんかこう、その質問の時でも手を挙げて、謝りたかったというか、こんなことがあったんですけど、覚えてますかぐらいなんかこう、言いたかったんだけど、なんか本当、なかなかこう、そういうのができなかったんだけど、なんか今考えたらね、本当、あそこでね、そういう話でもね、できてたらな、よかったかな、という気がしました。まあね、ジャガー横田さんは、実際見たら、もう今ね、60いくつらしいんですよ。62とかなんとかしたかな。だから、62まだ現役でプロレスラーやってて、んで、思ったよりね、身長も大きくないんですよ。でも、テレビで、見てる、お話ししてる、ほんとあんな感じの、とてもね、なんかいい人だったなって感じがして、なんか、まあ、本当にね、会場が、あんまり大きい会場じゃなくって、150人ぐらいのお客さんが来てたらしくんですよ。で、私たまたまね、前から5、6番目に座ってたから、本当もう、すごく近くだったんで、もうちょっとこう、男気というか勇気を出して、ちょっとでも手を挙げればよかったのになっていうね。これまた反省する、そういうことがありました。まあね、じゃあ横田さん、今後もね、頑張ってください。はい。まあ私ね、そういう、ちょっと、このね、14日のそういう事故を、ね、19日のこういうことを、でね、なんか、仕事も忙しいんだけど、なんかプライベートでもね、なんやかんや言いながら、こう、忙しい日々をね、 送ってたような、うん、そういう7月の、うん、中旬から20日にかけてのことでした。はい。あともう一つね、実は今度は9月の、あれいつだっけな、13日かな。これ金曜日だったと思うんだけど、あの辺多分連休がこう続いてる時ね、あそこで、私ね、薬師丸ひろ子のね、コンサートに、ね、行くことにね、決定しました。はい、嬉しい。パチパチパチパチ。なんかね、薬師丸ひろ子、うん。やっぱり、なんちゅうかな、子供の時から、なんか、角川三姉妹っていて、なんでね、なんかしらね、私映画見に行ってたんですよ。で、まあ、それも、小倉の、東映会館っていうところに大体見に行ってたんだけど、で、まあ、その東映会館に、うちのいとこの姉ちゃんがね、はるみ姉ちゃんがね、バイトしててね、で、大体私行くと、あ、月ちゃん来たのみたいな感じで、いいよ、入って、みたいな感じでね、結構ね、ただね、入れてもらってたんで、ほんで、まあ、はるみ姉ちゃんにはね、感謝しかないんだけど、もうしょっちゅう言ってました。んで、昔の映画館って、今みたいにも完全、なんだっけな、入れ替え制つうんかな、今は。あれじゃなくって、もう本当に途中から入って、好きなだけいてもいいし、っていう、そんな感じだったんで、もう本当、途中から入って、2本立てでね、見て、2本立ての映画なんですよね。ほんで、そこで2本見て、また帰ってとかね。なんかそんな感じのね、映画館でした。で、それでね、角川さん姉妹ずっとね、見てたんでね。で、なんか薬師丸ひろ子、昔もね、可愛かったけど、今もなんかこう、女優さんとしてね、大好きなんでね、まあ、歌もね、すごく楽しみなんだけど、どういうね、お話ししてくれるかなーっていうのがね、すごくね、楽しみです。はい。ここね、数年、私、なんか、もう何でもね、なんか一人でもううろちょろする癖がついちゃうんで、コンサートもね、一人でもう行っても全然もう平均の平ちゃんになっちゃったんだけど、一人のがね、気が楽でいいなーって感じがします。薬師丸ひろ子のね、そのコンサート行ったらね、また、このラジオでもね、感想をね、述べたいなと思います。はい。今からね、ちょっと積み立てっていうかお小遣い貯めてね、だいたいほら、コンサートって T シャツ買ったりとか、まあ、パンフレット買ったりとかするから、なんかね、なんか一つ記念品になるようなものをね、購入したいなと思っています。はい。では、ここでまたジングルちょっとお願いします。なおちゃん、ジングルよろしく。
夢の種放送局、
はい、はい、残りがね、まあ、あと5、6分ぐらいはあるみたいなんだけど、今日ね、7月28日なんですけど、私実は7月のね、25日に誕生日を一応お迎えしました。はい、まあ、別にね、めでたくはないんですけど、はい、パチパチ、はい、なおちゃんどうもありがとう、祝福の地をくれました。なおちゃんありがとうございます。なおちゃんありがとうございます。今度ほっぺたに注意をお願いしますね。はい。それでですね、まあ、56歳になりました。はい。確かね、去年はね、まあ、55の誕生日迎えた時には、55なんで、なんか積極的に物事やるとかなんか言ってたような気もするんだけど、この度56になったんで、ゴロゴロゴロゴロしながらね、まあ、のんびりとね、この1年間、過ごしていこうかなと思っております。はい。まあ、おかげさまでね、本当に、まあ、丈夫な体にね、うちの母親が産んでくれたんで、本当はね、誕生日っていうのは、その、母親にね、感謝する、日だなって、40歳ぐらいからかな、思うようになりました。で、まあ、だって誰も祝ってくんないし、誕生日なんか。だからまあ自分でね、うちに母ちゃんのことありがとうね、ぐらいな感じで思うようにね、なりました。本当にね、まあ多分、私が生まれた時は、なんか待望の子だったんで、なんか、まあ聞いたところに言うと一回流産してたらしいんで、まあ多分待望の子だって、 その、まあ、みんなに喜ばれて祝福されて生まれてきたんじゃないかなって思ってます。ね、まあ、うちの母親は、なんだっけな、8人兄弟の末っ子なんで、余計ね、多分、周りからは、可愛がられたんじゃないかなと、まあ、もう当然ね、その時の記憶がないんでね、なんとも言えないけど、そういうふうに思ってます。昔ってどのぐらいかな、小学校、中学校ぐらいかな、の時の、私の、願望。もう本当ね、くだらない願望だったんだけど、お姉ちゃんが欲しいなと思ってたんですよね。もう絶対無理って分かってるでしょ？妹はいるんだけど、お姉ちゃん欲しいなとかって思ってました。で、あの時に、まあ、あの時にも、その、まあ、うちの母親が流産してたっていうのは聞いてたんで、あ、お姉ちゃんだったらよかったのになとかって思いながら、そんなことを思ってましたね。はい、そういう少年時代だったですね。はい。はい、まあ、誕生日のことはね、まあ、そのぐらいでいいんだけど、そういうふうに思ってたかな。それで、まあ、時は過ぎて、55歳の冬、この前北海道に行った時の、ちょっとぐらい前、だから、今年、年が変わって、平成7年になったぐらいの時に、あ、平成じゃない、令和7年ぐらいになった時に、なぜか私、ふとね、これまたね、なんちゅうか、絶対叶わない願望ね、なんか、子供を産みたかったなとかってね、思ったんですよ。人間に生まれたから子供を産みたかったな、子供育ててみたかったななんかね、思っちゃったりして、絶対無理でしょ、男だから、妊娠しないからね。でも、なんちゅうんだろう、子供を産むってことは、まあ、お腹に胎児を、なんちゅうんだっけ、宿ったら、まあ、多分、8ヶ月とか10ヶ月とかそうやって大事にするわけでしょう。なんか、そういう感覚ってどうなんだろう、みたいなふうにね、思って、令和7年初めの頃ずっと、なんかそんなん思ってたんですね。んで、たまたまね、北海道に行った時に、その、コウジ兄ちゃんと、その、ヨシキ兄ちゃんがいた時に、まあ、飲み会っていうかね、飲んでた時に、なんか最近そんなこと思うんだよね、みたいなことを、話してたら、コウジ兄ちゃんが、多分、月ちゃんは次、生まれ、転生っていうかな、生まれ変わってくる時には、女性に生まれ変わってくるよ、みたいな、女性になって生まれてくるよ、みたいなこと言ってくれたんだけど、まあ、その時に、今と同じ記憶がひっついて、女性になって生まれてくるんだったらいいんだろうけど、多分もう、記憶もね、全部がリセットされて生まれるんだろうから、まあ、そんな、ことはね、まあ、未来のお楽しみっていうことで、はい。なんか最後の最後、なんかちょっと変な話にはなったんだけど、私、そんな風に思ってきます。はい、そんな56歳のおじさんでございます。はい、じゃあ最後のね、ジングルお願いします。はい。じゃあね、また次回もね、ジャッキーガンガンバリバリでね、やっていきたいと思いますんで、はい、なおちゃんもね、どうも今日はありがとうございました。はい、あっという間にね、30分過ぎそうなんでね、不思議な、だなと思いながら、はい、今からね、冷たいそうめん食べて、お昼寝します。はい、じゃあ今日もね、ありがとうございました。じゃあまた皆さん会いましょう。じゃあね、バイバイ、さよなら。